6日18時間50分で書かれた小説。私がカレイドコスモス、魔の山、ゾネンアルプ、ベストフォーミング、そしてベネイディを、ゾネンアルプと4人のメンター、ベストフォーミングとビームロコの間の1週間で書き上げた方法。イントロ、最後に残るのは、あらゆる終わりがそうであるように、事前に思い描いていた劇的なイメージとは、似ても似つかない、いかにも平凡なタイムスタンプだ。2026年1月9日、金1327、レイアウトを含む完成。長らく移行や敷居、暦の境目、秩序の外を扱ってきた作品に、これほど皮肉なまでにふさわしい終わり方もない。爆発も、アポテオーゼも、花火もない。ただ一つのファイルの中で、かすかなクリック音がして、最後の書式設定が施され、もう動かなくなった最後の一行がそこにあるだけだ。だが、この報告のタイトルは、単なる統計以上のことを主張している。だから、忘れてしまう前に口に出しておかなければならない。6日と18時間50分。これは、伝説を飾るための気の利いた誇張ではなく、人間機械が動き出した瞬間から止まる瞬間までの実際の経過時間だ。スタートは2026年1月2日金1837。そこから2026年1月9日金1837までならきっちり7日間になるはずだっただ。だが終わりは1837ではなく1327に来た。つまり5時間10分早かった。7日から5点10を引くとタイトルに書かれている通り、6日と18時間50分の執筆週間になる。この数字は、親愛なる読者の皆様、スポーツ記録のように胸に飾るためのものではない。それはある状態の尺度だ。カレンダーに変換されたトニオ的創造行為である。そこでは私は、時々書くのではなく、書くことそのものが生き方となり、療養となり、自己組織化となり、速度によって、普段なら決して現れない秩序を、無理やり立ち上げようとする試みになる。小説そのものが、ベストフォーミングや儀式、測定値、ログブックを扱っているのは、単なる題材選び以上の意味を持つ。それは鏡だ。テキストは、自身に似た生産様式の中で生まれる。時間は経験されるのではなく、計測される。終わりは救済ではなく、形が見つかったという証拠に過ぎない。それでも、この1327というスタンプは、単なる事務処理ではない。それはモチーフだ。トーマス・マンが自らの巨大な機械に時折与えた、結末の現代版である。平和としてではなく、閉じることができたという証拠としての結末だ。そしてカレイドコスモス、魔の山、ゾネンアルプ、ベストフォーミング、そしてベネイディが、単なる小説であることを望まず、自己観察であり、文体実験であり、愛情表明であり、そして、そう、丁寧に装った自己露出でもありたかったのだから、6日と18時間50分というスパンは、単なる制作メモ以上の報告の試験となる。それは、内的過程の痕跡になる。親愛なる読者の皆様、これがこの、メイキングオブの決定的な前提だ。ここで語られるのは、テキストがどのように生まれたかだけではない。なぜこれほどの密度と短さ、ほとんど無礼とも言える一週間で生まれなければならなかったのか。私を特定の仕方で軽くし、整え、かき乱し、そしてうまくいけば、統合するためにである。第一部の前に、私はゾネンアルプを進める。推薦とは、命令の最も穏やかな形である。親愛なる読者の皆様、ここではこの呼びかけを一度だけ文字通りに受け取っていただきたい。私はあなたに、君にゾネンアルプを勧める。それはホテル批評でも、旅行ガイドでも、今日おすすめと呼ばれているようなものでもない。古い意味での推薦としての推薦だ。つまり、一つの場所を手渡す行為である。その場所は、本来なら場所に期待してはならない以上のことをしてくれる。ゾネンアルプは私にとって、単なる建物でも、住所でも、到着してまた去っていく場所でもない。そこは私にとって第二の虚構、内側の一室となった。扉をくぐると同時に、私はそこに入る。これは、キッチュにならずに語るのがほとんど不可能なことだ。だから人は、物事で説明しようとする。木に落ちる光で、後になって初めて、 手のように感じられるほど控えめな香りで、道路ではなく、内側の音を立てる床を踏む足音で、視線の軸で、ホールのシャンデリアは黒い太陽のようで、その上の図書室は、思考そのものが、一階分高いところに置かれているかのようで、音楽室は、文化が単なる装飾ではないと主張しているかのようだ。そして、正直に言えば、人は最後には、一つの文に頼ろうとする。推薦という言葉は、そこで厄介なものになる。響きは柔らかいが、やや思っている。あたかも拘束力がないかのように装いながら、実際には影響力の一形態だ。推薦するものは、笑顔を浮かべながら、他人の決定に口を挟む権利を自らに与える。その笑顔は、自分を無害だと思い込んでいる。だからこそ、ここで私自身の文を思い出すのが良い。後に私はそれを自分の小説の口に託した。推薦とは、命令の最も穏やかな形である。まさにそのように、ゾネンアルプも機能する。強制としてではなく、ドリルとしてでもなく、厳しい規則としてでもなく、穏やかな命令の体系として、ゾネンアルプは、静けさを進める、秩序を進める、下の谷の騒音をしばらく真に受けないことを進める、自分自身を真剣に扱うことを進める、虚栄ではなく、慎重さとして、そして、ここに留まることを、謝罪なしに許されているのだと進める。私があなたに、君に本当に進めているのは、終末ではない。私の世界では稀になってしまった、滞在の経験だ。努力して勝ち取る必要のない平和であり、ソネ様次の課題へと転化してしまわない平和である。だからこそ、この推薦は両義的だ。人を落ち着かせる場所を見つけた者は、その場所を利用したくなる。そして書く者は、場所を利用する。私はゾネンアルプを、第二の、より危うい意味でも進めている。作業場として、舞台として、第一の虚境、自分自身の内なる不安を、すぐに溺れてしまうことなく、見つめることを初めて可能にしてくれる、第二の虚境として、ゾネンアルプを進めるというとき、私は同時にこうも言っている。ここで私は、一つの作品を書くために必要だった静けさを見つけた。その作品は、テキストの中でこの静けさから平和を奪わなければならなかった。こうして、私たちはすでに、トーマス・マンがきっと気に入ったであろう、アイロニーのただ中にいる。平和を与えようとする推薦が、最終的には文学への命令になるというアイロニーだ。私はあなたにゾネンアルプを進めることはできる。だが、あなたがアーティストであったり、作家であったり、小さなネズミのフレデリックであったりするならば、ゾネンアルプがあなたに何をし得るかについては、進めることができない。第一部、本当の原材料、人を落ち着かせる場所。だからこそ、文学的に歪めなければならない。このメイキングオブは、プロットからではなく、壁に書かれた一つの文から始まる。小説を動かし始めるものは、冷静に見れば、矛盾だ。ゾネンアルプはプロローグで明示的に、第二の虚境、内側の一室、裁縫と許しと、保護の場所として描かれている。だからこそ、信頼なる読者の皆様、ここで二度目にして最後に、この呼びかけを文字通りに受け取っていただきたい。それは素材として危険なのだ。本当に知っている場所、単なる客ではなく、裁縫者である場所を持つ者は、その場所を内的に所有すると同時に、その場所に所有される。そして、所有は責任を生む。しかし文学は、トーマス・マンの匂いをさせたいなら、責任ではなく緊張を生み出す。罪、ズレ、不安、不愉快さという意味での不快さ、心地よくはなく、後を引くものだ。この緊張、虚境としての安らぎと、文学としての撹乱は、攻防的思考において、中核命題として名指しされる。作者は場所としての平和を必要とするが、文学としての不安も必要とする。だから、現実の平和な滞在のゾネンアルプは、フィクションの中で、敷居の舞台に作り変えられる。フロントデスク、シャンデリア、儀式、プログラム、測定値、キューブ型のキャビン、見る指輪、そして何よりも、場所をもはや落ち着かせるのではなく、駆り立てるスローガン。これが、最初の大きな技巧であり、同時に最初の大きな自伝的ヒントでもある。このように仕事をする者は、どんな素材でも扱っているわけではない。私は自分を落ち着かせる素材を扱っている。そして、書くために、その安らぎを奪う。第2部、 誤読されたスローガンという大きな扉、一枚の写真がモットーを生んだ経緯、第二の技巧は省略だ。だが、その成立過程において、それは古典的な意味での技巧ではなく、プロセスである。本物のゾネンアルプのフロントホールに掲げられた文はこうだ。食う者に喜びを、とどまる者に平和を、去る者に祝福を。三行、三つの状態、小さなもてなしの倫理。来ることは喜び、とどまることは平和、去ることは祝福。しかし小説では、短縮され、ずらされている。来る者に喜びを、去る者に喜びを。この短縮の効果は絶大だ。そして、これが本当のポイントだが、最初から意図されたものではなく、誤りだった。モットーは、写真から断片的にしか読み取れなかったために生まれた。フロイデデム、デアコム、までは読める。真ん中の行は、フリーデデムディ、と推測できる程度。そして下には、デムデア、と見えるが、決定的な語は読めない。この断片から、フロイデの反復はコンセプトに違いない。来ることと去ることを対照的に枠取るものだ、と早合点された。こうしてモットーはテキストに書き込まれた。作者の意識的な美的決定としてではなく、不完全なデータからの自動的で最もらしい結論として、後に言うなら、システム1の瞬間だ。早くエレガントで、間違っている、だからこそ生産的。その後に起きたことこそ、トーマス・マンがとりわけ喜んだであろう、事後の意味付けだ。一度この文句が小説に書き込まれると、働き始める。モチーフとなり、道徳的なナイフとなり、アイロニカルなモーターとなる。中間の平和が、意図的に抜き取られたかのような印象が生まれる。作者が第二の故郷から、安らぎの中間部分を奪い、満的な不安を強制しようとしているかのように。この、後付けの解釈は、嘘ではない。ただ、時間的に逆なのだ。起源ではなく結果を説明している。省略は計画されていなかったが、一度そこに現れた後、それは受け入れられ、拡張され、防御され、神話化された。誤りが共著者となり、作品は後に、それが最初から意図されていたかのように振る舞う。まさにこの連鎖こそ、親愛なる読者の皆様、満的アイロニーの純粋形だ。作品は偶然があった場所にコントロールを主張し、偶然性を事後的に必然として扱うことで意味を生み出す。芸術は意思だけからではなく、意思からこぼれ落ち、それでも統合されねばならないものからも生まれる。ここにもう一つの偶然の落ちが加わる。それはこのモダニティを滑稽なまでに知る付ける。本物の文句では、去る者に祝福をと書かれていることだ。この語は小説の中にはほとんど残り得なかっただろう。作者が宗教を悪いと思っているからではない。小説世界、最適化プログラム、トラッキング、リゾート美学、世俗的な健康カルトが、祝福という語彙をもはや支えられないからだ。祝福は教会を連想させる。小説が扱うのはサプラメントではなく、測定値だ。それに対して喜びは、ブランド、オファー、イベントのように響く。まさに現代の最適化リゾートが、自らを道徳的に装うために好んでまとう意味の表層である。こうして読み違いが文体法則になる。断片が倫理になる。誤った反復が正しい小説文体になる。この連鎖を真剣に受け取るなら、スローガンは単なる装飾ではない。それは場所を中和から塗り替えるプログラムだ。現実の故郷は、来る、とどまる、去るという。小説は来る、去るという。とどまるは祝福されず、問題化される。作者が意識的にそう計画したからではない。誤りが、より厳しく生産的な文句を差し出し、作者が創造の論理に従ってそれを受け入れたからだ。ここに万との深く、ほとんど不気味な一致が現れる。魔の山もまた、詩的自由日付の仕掛け、自己コメントに満ちている。そしてそこでも、いかにも偶然に見える箇所こそが、テキストの本当の必然性を示す場所であることが多い。第3部、4人のメンター、4つの機能、4つの詩、カレイドコスモス、魔の山、ゾネンアルプ、ベストフォーミング、そしてベネリグを1週間の産物として読むと、実はそれが数十年から来ていることを見落としがちだ。そして、その数十年は、プロジェクトやシステムだけでなく、人間から成り立っている。 賢治は、これらの人々が登場人物としてではなく、源泉として現れる場所だ。権威として、対面として、尺度として。だからそれは飾りではなく、敷居である。本編が始まる前にこう告げる。ここで語られるのは、単なる創作ではない。内的な結果についての報告でもある。そこには4人のメンターが記されており、4人ともすでに亡くなっている。4人ともかなり年上だった。4人とも死という距離から、ある種の使命と保護と重荷を与えている。そしてまさにこの構図が、この作品全体の温度を変える。ここで扱われているのは、単なる最適化ではなく、ある種の遅れてきた応答でもあるのだ。ヨアキン・ゴフ。ヨアキン・ゴフは最初の名前だ。なぜ彼が私の賢治の中で単なる感謝ではなく、基礎のように響くのかを理解しようとするなら、私はずっと昔に遡らなければならない。小学校からシュトゥットガルトのカールス・ギムナジウムへと移った瞬間へ。クラスの中でただ一人、そこにだけ人文主義ギムナジウムがあったからだ。これは一見取るに足らない自伝的ミニチュアだが、後に巨大なメカニズムがそこに現れる。一人の人間が劇的ではないが、孤独な形で慣れ親しんだシステムから外れ落ちる。そして、説明することで救うのではなく、許すことで救う誰かに出会う。ヨアキンは5年生の時のラテン語教師で、ラテン語をプレッシャーなしに教えた。義務的な練習に出さないように、何年にもわたって興味深いままでいられるように。彼は世界中の昔話を読み聞かせてくれた。それは教材ではなく、世界を開く行為だった。私はこの授業で、単なる生徒としてではなく、当時は自覚していなかったが、後のテキストに繰り返し現れる経験を集めるものとして座っていた。教育とは、まずプログラムではなく、人を小さくしない雰囲気なのだ。12年生と13年生になると、この教師は一人の人間になった。ギリシャ語のライストングスクース、生徒二人、ヨアキンと私、もはやクラスとは呼べない関係、出会いである。卒業後も連絡は途切れず、生涯にわたる友情になった。それは彼の妻と三人の子供たちも含み、ヨアキンの死後も終わらなかった。死は断絶ではなく、形を変えた近さであるかのように、つながりは続いている。そこには、ほとんど滑稽で、ほとんど胸を打つ証拠もある。この関係がどれほど真剣だったかを示す証拠だ。無作為に選ばれた国民代表による、プラトン的民主制という共通のアイデアである。普通の知り合いではまず出てこない発想だ。ヨアキンは私にとって、知的に決定的な存在だった。だが何よりも、彼は妄想的に優しかった。私をそのままにさせ、支え、決して失望させず、信頼できて、愛情深かった。この四重奏の中で、ヨアキンは、駆り立てるのではなく、支えるメンターだ。そして彼が死んでいるからこそ、この支えのジェスチャーは、遡って使命のように作用する。本来こうあるべきだった、こうあり得る。もし幸福を単なる推進力ではなく、関係として理解するなら、こうでなければならない。ワーナー・キーザー。ワーナー・キーザーは2番目の名前であり、全く別種のメンタリングを体現している。代理の父でも、言語の教師でもなく、方法と構造の世界の中で私を見出し、それによって、私がそれまでほとんど知らなかった、外的な正当性を与えてくれた人だ。私たちの出会いが、インタビューから始まったことは象徴的だ。私が依頼し、ワーナーが承諾し、ビデオ会議の時点で、彼が私を気に入ってくれたことはすぐに分かった。この会話は、3時間以上続いた。義務的な予定ではなく、共鳴の場として。その後、メールのやり取りが続き、やがて共同プロジェクトが生まれた。フランチャイズとしての GYM キューブだ。ビジネスをはるかに超えた共同の中で構想された。は、次女の中小企業向けフランチャイズ本を、直筆のメモを添えて私に送ってくれた。そのメモ、リーベ・グルーセ・ウェーナー・キーザーと書かれた紙切れ、は、今も小さな生意物のように壁に貼ってある。常に新たなスタートを切ろうとする不安の中で生きる者は、時に一枚の紙にしがみつく。血ではなく、証人からなる関係を固定するために。ウェーナーは、私にとって、 構造としての尊厳というタイプのメンターだった。衝動的でも、思想的でもなく、反復と静かな法則を重んじる。だからこそ、私の中でしばしば暴走しがちなものへの対象像となった。同時に、彼は承認において驚くほど大胆だった。彼は私と共に、キーザートレーニングと直接競合し得るパーソナルトレーニングコンセプトを構築しようとしていた。金銭的にはどうでもよかったかもしれないが、象徴的には巨大だった。彼は私のアプローチをより良いトレーニングとみなしていたからだ。そして彼は一つの区別にこだわった。ゲレーテ、器具であって、マシーネン機械ではない。器具は自動では何もしない。この几帳面な訂正の中に倫理がある。システムがやってくれるのではなく、人間がやるのだ。2021年の彼の死は、このプロジェクトを最初の目に見える成功が現れる前に断ち切った。それでも、まさにこの中断こそが、ウェーナーを私にとって一層有効な存在にしている。彼は、フラストレーションではなく、未来への扉として作用する、開いたループを残した。私は今、このフランチャイズを再び手に取っている。今度は満足の状態から。そして、ウェーナーの方法論に従い、AI と共に、フランチャイズ企業を管理するための、現代的でデジタル化された構造を構築しようとしている。だが、ウェーナーを私の人生における一種の内的解毒剤にしている決定的なブーは、私の焦りの瞬間に与えられた最後の助言だ。ゲドゥルデンゼゼヒ、リーバーヘアエアハード、ゼゼンノフソーヨン、オンハーデンノフソーフィルツァイト。当時私は41歳だった。今になってようやくその意味が分かった。この言葉を真剣に受け取るなら、ウェーナーは単なるプロジェクトのメンターではなく、時間のメンターでもある。ウルリク・ボルキは3番目の名前であり、ウェーナーと同様、私の記憶の中で純粋なぬくもりの人物ではなく、猟奇的でありながら不可欠な私の生活様式への介入として残っている。入り口からして、このモダニティを象徴している。役割がきれいに分かれていない世界だ。ウルリクは皮膚科医だが、私が出会ったのは皮膚科医としてではなく、メタボリックバランスというコンセプトの栄養指導者としてだった。この場面で、ウルリクはすぐに ADHD を見抜いた。流行りのラベルとしてではなく、視線による診断として、他の誰も見なかったものを見た人として、私は2010年にウルリクと出会い、2015年、スタートアップアジャイルメントをやっていた頃には、当時の私の理解では、彼との行動療法は、一応の完了を見ていた。この5年間は、完結した治療ブロックではなく、ラボだった。ウルリクは技法だけでなく、とりわけ他人にドッキングしないことを教えてくれた。それは、自分自身のニーズや境界、関係へと向かう最初の一歩だった。それでも、ウルリクは猟奇的なままだった。彼は何年にもわたり、ADHD 行動療法を正式に行わず、皮膚科治療として請求していた。それは一方では良かった。治療がそもそも行われたからだ。他方では悪かった。枠組みやコントロール、大きな文脈が欠けていたからだ。多くのことが正しく位置づけられず、私は大きな全体像を理解できなかった。何よりも、ウルリクは自閉症を見抜かなかった。そのため、すべての進歩にもかかわらず、ADHD とはそういうものだ、では説明しきれない異物感が残った。ADHD を持つ他の人々と比べても、そして妻と比べても、私は自分を常に違うと感じていた。この盲点は差末ではない。方法がいつか限界に達する理由である。ウルリクは多くの点で、私を助けてくれた。
は、その直接のせいから。だが、癒しを求めて叫んでいたすべてを癒すことはできなかった。なぜなら、方法を求めて叫ぶものすべてが方法で言えるわけではないからだ。そこには、もう一つの不快なモダニティの側面もある。アルリフは、人格ではなく、医療的アプローチにおいて、小説の中で、ドクター講師に返されるようなものを一部体現していた。医療的必要性よりも、利益論理を優先する姿勢だ。そして、ここには層の温度も属している。アルリフは、ワレナーと同様、ジョアキムやジーンとは異なる位置を占めている。私は率直に言うが、彼の死は、他の二人ほど深く私を打たなかった。 それでも彼は不可欠だ。最初に理解した人として、そして理解が完全性と同一ではないことを示した人として。ジーン・デネッテは4人目のメンターであり、最も教科書的でない人物だ。だからこそ、私の心理的プロフィールの中で、最も鮮明なフィギュアの一つになっている。ジョアキム・ボフは、良き教師であり、代理の父と呼べる。締め付けない秩序だ。アルリフ・ボルクキは、診断だけでなく実践においても、最初に理解した人だった。ワレナー・キザーは、構造としての尊厳というメンタータイプだ。衝動的でも飛翔的でもなく、反復と静かな法則を重んじる。しかし、ジーンは、親愛なる読者の皆様、例外的なフィギュアだ。選び取られた親族、選び取られた双子、秩序ではなく、転換をもたらすエネルギーとしてのメンター。私はジーンの人生の写真の中に、自分を彼の選ばれた双子として認める。それは単なる干渉ではない。ある原理への近さを精密に自己記述したものだ。ジーンは、まだ存在しないからやるという想像の形を体現している。許可を求めない想像だ。この意味で、写真は装飾ではなく、行動からなるメンタリングの証拠だ。そこにはこんなキャプションの写真がある。At 18 months, Jean teaches Pierre to ski. He made the skis because they didn't exist that small. この文は、あまりにさりげなくて、ほとんど冗談のように響く。それでも、その中には、私はすぐに自分と禁煙だと認めた世界との関係が、丸ごと詰まっている。必要なものが存在しないなら、自分で作る。世界が大きすぎるなら、小さくする。別の写真には、こう書かれている。
Removing his cast with lobster scissors.
ギプスを、どこにでもあるハサミで自分で切ったのではない。ロブスター用のハサミでだ。これこそ、ジーンの純粋系だ。即興としての配慮、ビーングローコとしての具体への奉仕。何かを取り除く必要があるなら、手段を見つける。手段がなければ、発明する。そして私はそこに、メンターだけでなく、衝動における兄弟を認める。世界は、手を伸ばせば修理可能だという、あの素早い信頼だ。さらに、always teaching, always staying busy という文とともに、ジーンが子供で、